皆さん、こんにちは。美穂です。いかがお過ごしですか？夫に代わってもらうためには、蒔いた種を本人に刈り取ってもらうことが有効だとお話ししてきました。つまり、やってくれないことにイライラしながらも、結局自分が後始末をしてしまうというパターンを変えていくことが大切だということでした。さあ、今日からは数回に分けて具体的に何を刈り取りにするのか、刈り取りに対して抵抗が出てきた時にどうするのかなどについて見ていきたいと思います。まず、どんなことを刈り取りにすればいいの？ということですよね。刈り取りはあなたが嫌だなぁと感じていることに関連のある事柄が良いようです。わかりやすいところで、例えば、汚れた靴下を脱ぎっぱなしにすることが問題だとします。今まであなたは何回も、汚れた靴下は洗濯機に入れてと言ってきました。でも、気がつけば靴下はまた床に転がっています。あなたが代わりに後始末をしないということは、脱いだ本人以外は汚れた靴下を洗濯機に入れないということです。まず、脱いだ靴下は洗濯機に入れてね。洗濯機に入っていない靴下は、これからは洗濯しないから気をつけてね、と穏やかに伝えます。穏やかというのは、大切なポイントです。靴下を脱ぎっぱなしにするという種をまくと、その靴下は現れないということが刈り取りになるわけです。これで本人が本当に困るのは、ある朝履いていく靴下がないと気づいた時ですよね。こんな説明をしていくと、目には目を、歯には歯を的な仕返しの話かと誤解する人もいるかもしれません。でも似ているようで刈り取りの場合中身は全然違うんです。そもそも脱いだ靴下を洗濯機に入れるのは誰の仕事なんでしょうか？脱いだ本人が入れるのが一番合理的ですよね。でももしあなたが脱ぎっぱなしの靴下が気にならないのであれば、これからもどうぞ拾ってあげてください。そのことについて、刈り取りが必要かどうかというラインは、それが自分にとってストレスになっているかどうかで見分けるんです。些細なことだとしても、ストレスが続くと、そのストレスを与える人の存在は、あなたにとって重荷になっていきます。そして重荷のために愛情がブロックされてしまうことが一番問題なんです。夫が自分の靴下を洗濯機に入れないのは、あなたに甘えがあるからですよね。そのことがあなたのストレスになっていて、結果的に二人の関係をマイナスに導いているとは気がついていないためです。自分のとっている行動が、つまり、たかだか靴下が二人の行動を、二人の関係をマイナスに導いていると理解できれば、ほとんどの人は自分の行動を変えるということを選んでいきます。そして、そう理解してもらうための方法が刈り取りということなんです。次回はまた詳しく刈り取りについてお話ししていきます。では、また。